とリタイアなんですけど、小売店だったんですけど、親がそういう世界にいて、それを見てきて育ってたみたいなことがあって、で、ボタンもずっと気になる存在で、で、まあなんかあんまり自分でいろんなこと考えないで、まあ三男だったんですけど、うつろにこう家業を継いでいけばいいやみたいな感じで、で、そうすると、だいたいボタン屋さんに就職して、で、修行みたいな形になって、で、そういうところからボタンと付き合っていったみたいなことでしょうかね。
じゃあ家業がその手芸雑貨とかの小売だったこともあって
、そうですね。で、親がやっていて、兄が2人いてっていう環境で育ってました。
じゃあその頃、なんか他になりたいものとか、なんかもう何もなく、なんとなく家業継ぐんだろうなみたいな感じがありました。
チコちゃんに叱られるタイプの人間で、はい、何を考えられぼーっと生きてましたね。
そうなんですね。じゃあまあいずれこういう感じの家業と同じような仕事をしていくんだろうなみたいな感じでぼんやりと。
そうです。それとね、親にそういう風にしつけられた、育てられた、そういうのはね、後から感じました、はい、
そうなんですか。
うん、なんか告げとは言わないけど、そういう方向に導かれて
導かれて
レールを敷かれていたみたいな、あの親はそういうこと考えてないと思うんですけど、
はい、
そんなことを後から思いましたね。
無意識に、
はい、
あれってそういうことだったのかなみたいな、
はい、
うん、そうなんですね。あの送っていただいたあの経歴に、
はい、
あの学生の頃留学とかを経験されて、
ね、はい、そうですね。それもぼーっとしてるうちなんですけど
そうなんです
ね。親がね、あのロータリークラブっていう奉仕団体にいて、でその頃学生交換プログラムっていうのがあったんですよ、うんうん、で、結構その委員、そのプログラムの委員と父親が仲が良くて、うん、で、ある日家帰ってきたら、お前オーストラリア留学するかって言われて、で、はいはいって二つ返事 で、私三男だったので、結構甘って誰で、
はい、
親からすると絶対にはいって言わないっていう風に思ってたみたいだっていうのを、
うん、
後から家族と話して言われたんですけど、でもそれがきっかけで、はい、オーストラリアのビクトリア州に、
うん、
高校なんですけど1年行ってました、
うん、
英語も何にも知らない状態で行ってました、でも1年経つとね、
はい、
なんとかなっちゃう。
あ、そうなんですね、うん、
2、3ヶ月でなんとかなっちゃうから。
そうなんですね。
でも授業を理解するまでは結構時間かかって、
うんうんうん、
でそのうちあのレポート出せみたいなことになると結構大変でしたね、はい、でもあんまりそっちの方向に行かないで、
うん、
授業を聞いてなくて自分の日記書いてるみたいな、そういう生活が長かったかな、
うん、
で知らない先生だと、お前何やってんだって、うん、内職してるじゃないよって怒られるんですけど、周りの生徒が、うん、こいつ留学生だからいいんだよって言ってくれて、そんなんで、まあでもやっぱり同年代の人たちと同じようにこう接してるから、
うん、
面白かったですね、その1年間の。
でも自分で留学行きたいですって言ったわけでもなく、なんとなくその行ってみるかって言われてそのまま行ってでしたけど、どうでしたか、その経験ってどんなものでしたか。
まあ考え方としては軟弱なんですけど、
うん、
でも後から考えると2つ3ついいことがあって、
はい、
まず、外国人に育てられたっていうのが、
うん、
日本の親と違う育て方するので、
うん、
当然こう食事の後お皿洗いとかって日本でやってなかったことしてたし、接し方が、親子の接し方みたいなとか、普通の子供として自分の子供として扱ってくれてたので楽しかった。 あとは日本と生活のレベルが違って、うん、っていうかもともとロータリアンロータリークラブの会員のところを転々とするんですけど、ほぼお金持ちなんですよ、
うんうんうん、
と夏の間は1ヶ月別荘行きっぱなしみたいなところで、
うん、
とその湖があって、うん、あのボート持ってて、
うん
ヨットもあって好きに使って行って、で水上スキーやってたり、うん、馬乗ってたり、うん、あのバイク乗ってたりそういうことは自由にやってたんで、うん、そういう経験ですね、うん、あともう一つはあの言葉のこともそうなんですけど帰ってきてから、交換学生のプログラムなんで当然後の奉仕としてそのそれから行くこれから行く、うん学生たちと接したり、
はいはい、
今日本に来てる学生たち世話したりしてたんです、
うん、
それはまた楽しくてでその時にできた友達っていうのは、
うん
まあ、同期に行ったような友達はもう今でも一番の友達、
うんうんうん、そうなんですね、
でそいつらのレベルがすごく高くて、
うん
一流の大学出て一流の学校行って、はい、で一流の会社とか、
うん、
国とかに就職する、
うん、
でそういう人が友達だと、
うん、
あの自分でも生きるの楽だし、
うん、
引っ張り上げてくれる、
はい、
そういうのありますね、
はい、
後から感じたことです。
あその時はなんかこう楽しかったなみたいな
感じだった
んですね、は
い、もう学生時代そういうふうにほとんど遊んでたみたいな感じでしたから、その1年間は普通の日本人から考えたら1年学業遅れる、
うん、
でそれで2年、うん、高校2年生って2回やってるんですよ、ね、
あ、そうなんですか。
でそんな意味で1年遅れてるんですけど、 あまり後からそのことは気にならなかった、
うん、遅れるっていうことがデメリットじゃなかったって
ことですね、
はい、そうですね、はい、その後も英語の研修だったりとか結構海外に行ったりする機会が、うん、
あのね一つ大きなことがあって、
はい、
訛りですね、オーストラリアってご存知だと思うんですけど、
うん、
A を I って発音するんですよ、
うんうんうん、
だから病院今日病院行ってきたっていうのを、
うん、
I went to the hospital today っていうじゃないですか、
うん、
I went to the hospital today っていうんです
、うんうん、
死にに行ったんだって、うん、でそれってね普通に英語を喋ってる連中からすると、
うん、
なんだこの田舎もんっていうことになるんで、うんうんうん、もうすぐそれを強制しなくちゃって、
うん、
で大学入って1年の夏休みイギリスに、うん、その夏休み中、
うん、
だから一月半ぐらい行ってました、
うん、
そしたらね大間違いだったんですよ、
はい、
それがロンドンの下町の言葉って、うん訛りがあるんですよ。でそれオーストラリアの訛りとそっくりなの。
そうなんですか。
それコークニーって言うんですけど、
はい、
マイフェアレディっていう映画があって、うん、で、そこで出てくる言葉が Rain in Spain stays mainly in the plain っていう、それがもうその映画のテーマになってるんです、うん、マイフェアレディのね。それが Rain in Spain stays mainly in the plain っていう、
うん、
もう全部愛になる。そのね下町言葉がオーストラリアって罪人を最初流してたから、
うんうんうん、
そのまま英語がそういう下町っぽい言葉になったんですね。なのでオーストラリアの中で一つだけその訛りがないアデレードっていう都市があるんですけど、
うんうん、
そこには罪人を送り込んでない、
うんうん、
だからすごいイギリスの綺麗な英語なんですよ、
うん、もしも行ったはずのイギリスでもやっぱりなんか訛りがあってあれっていう感じですよね、
はいはいはい、でスコットランドの方まで遊びに行ったんですけど、スコットランドの言葉ってまた違って、でネスコって恐竜のネスコってあるんです、あの辺湖いっぱいあって、
はい、
でスコッチウイスキーが水で美味しいわけですよね、でそのネスコってロッホネスって、それがそのロッホってっていう「ほ」っていうところが日本人発音できないような
「
ほっほっ」って今でもダメですよ。だからもう地域で全然違う。で英語って イギリスの英語ってピッピッって切るんですよ、
うんうんうん、
でフランス語ってあのリエゾンなんてよく聞くじゃないですか、はい、前の単語とつながる、はい、イギリスはすっごくそれ嫌うんで、あのそこのところははっきり認識しましたね。
でもなんかそうやって直そうって思ってまで行ったっていうこと、なんか英語必要だなとか英語これから使ってきたのなんかそんな思いもあったりしたってことですか。
あの1年行ってりゃ普通に喋れるようになるんだけど、でもなんかやっぱりもっともっと、相手と話すシチュエーションによって必要なレベルって変わってくると思うんですけど、うんうん、友達同士で喋るんだったら必要なものは全部あるぐらいなレベルにはなったとしても、うんうん、国際的なレベルで国同士が戦争しないために交渉しようって言った時に使える英語ってレベルずっと高くなると思うんですよ。その間にもいっぱいレベルがあると思うんですけど、うん、なるべく上のレベルにしたいなとは感じました。
それは何かそうなりたいと思ったきっかけがありますか。
あのね、何かになりたいっていうよりも、何かになるときに必要なツールだと思っていました。あの言葉っていうのは、うん、だから その時の感じでは、うん、その後にあのアメリカも行って、勉強してるんですけど、はい、またアメリカはちょっとイギリスからすると汚い英語で、ね、そういう意味ではイギリスの英語になれるっていうのは意味があるなと思いますね。だから今でいうクイーンズイングリッシュですよね、はい、
じゃあそういうツールとして何かそういう自分がやりたい時に英語が使えたらいいなツールとして身につけておきたいなみたいな思いが
そう、その先にやることを何も決めてない状態で、うんうん、だから大学も法律、
あ、そうですよね、
法律やってるんですけど、はい、今のことと全く関係ないんだけど、
そうですよね、
その頃その潰しが効いて、うん、後で何でも選べばできるなっていうのが経済か法律だったんですけど、はい、で経済の方は結構みんなやってたんで、
うんうん、
面白くないからじゃあ法律やるかってで大学選んだきっかけも軟弱で、
うん、
もちろんそのオーストラリア行ってたから英語できるわけですよ、うん、で帰ってきて高校で試験受けるけど、はい、その他の教科もあの私結構できないので、
うん、
あの悪い成績だったのに、はい、あの校外テストって、うんうんなんちゃら社っていうので、
はい、
他の学校と比べられるようなテストで3科目ぐらいで英語が入ってると、
うん、
もう10位ぐらいに普通に入っちゃう、なのでそれってテスト前に勉強するかしないかのテストの成績の違いみたいなこともあるし、で英語が入ってればいいところ行けるなっていうので、
うん、
英語と作文しかない学校
得意だけを生かしたところ行ったみたいな。
そうなんですね、
軟弱っておっしゃいますけどそれが一番賢いというか強い言い方な気がしますけど
いい加減だったと思いますよ社会とか理科とか全く勉強しないで、で大学の受験してで受かって、でその大学のことをちょっと詳しく話してるのは意味があって、
はい、
今の妻と出会ってたんですよ、
うんうん、
それがアメリカに語学研修に行ってる時だった。
そうなんですね、うん、だから同じようにアメリカに行ってた時に、
そう同じ大学で、それを取ると単位くれるみたいな、うん、そんな授業の一環だったんで、それで向こうで知り合ったです。
うん、そうなんですね。じゃあその英語っていうものなんとなくこう行くかって言われてオーストラリアに行ったのがきっかけから始まって、そうやってなんか自分でもツールとして英語を身につけていこうってだんだん思い始めて、で大学でもアメリカに行って、でそこで奥様と出会うみたいな、なんかポンって言われたことをうんやってみるっていうのがなんかどっかにつながっているというか面白いなっていうか、
ああそうやってまとめて捉えていただくと、うん、確かに流れがありますね。
そうですよね、
う
ん、
そういうことって人生の中の月なのかもしれないですね。確かにそうでした、
ね、なんかご縁みたいなのがあったんですかね、はい
はい、あったかもしれないです ね。
でもそのままその潰しが効くかなって法律の こととか、そういうのは職業にはしていこうとは思わなかったんですか？
高校の時留学してたオーストラリアの高校の校長が日本に来たことがあって、お前今何勉強してるんだって、法律っていう話したら、弁護士になるのか判事になるのか検事になるのかって聞かれた時に、どれもならないって言ったら、びっくりしてね、お前何のためにだよって言われたんですけど、もうその時にはもう、いやそんな修行に出てボタン屋でも行って、で修行帰ってきたら父親の仕事手伝えばって、いうことをしてました。
はい、そう思ってたんですね。なんとなく法律は、勉強したけどまあいいかなみたいな、何になりたいとかないかなみたいな。
後でね、理由付けすると、商法とか破産法とかって法律結構関係あるんで、だから、まあ、商売に全然生かせないっていうことではないですね。
幅広く生かせた部分もあるかな。
はい、でも間違いなく潰しの効くっていう選び方をずっとしてました、
じゃあそんなにこう目指すものはこれみたいなのがあってきたわけではないっていうことなんです
ね。ないですね。何か目標にしてこうなろうっていうのは、その時代、その学生時代から、会社に入って、で自分の職業に戻ってっていう時まではあまり考えはなかったです。
じゃあその修行にでも行くかっていうことでこのアイリスに入社した。
そうですね、このアイリスっていうボタンのメーカーがあって、でそこと小さいながら父親の会社がやり取りがあって、でその流れでコネで入ったみたいなことですね。
どうでしたか、入ってみて。
どこの会社でも営業って何売るのが違うっていうだけで、営業としてやることは結構変わらないと思うんですよ、だからそこでもなんか潰しの効くみたいなことをしてたかなみたいなことですね。
最初じゃあ営業だったんですね。
はい、このアイリスっていうボタンのメーカーがボタン作った後にアパレルって洋服作る会社に、ボタンを流すときに問屋さん経由してたんですよ、で問屋さん経由してるグループの他に直接アパレルさんに売るっていう外商部っていうのがあって、普通考えて小売店の息子が来たら、問屋さんに行くとなんかノウハウバレちゃうとかっていうなこともあったんだと思って、外商部って特別なところに配属されたんですよ。でそれが本社から離れていて、原宿にあった。でちょうどその原宿ってタケノコ族の時期で、その原宿にいた6年間っていうのはすごくやっぱり自分としても面白かったですね。
時代のなんかこうすごい賑やかな時期というか、まさにその時に原宿にいたっていう感じですよね。
朝ね、会社行く時は、竹下通りずっと通っていくんですけど、何もない、もう帰り竹下通りに向けて駅に行く時は、もう人をかき分けてっていう感じの時代でしたね。だからファッションっていうのの若い人たちの中心地が原宿だった時代かなって思います。で自分ではそのファッションに少なからずも関わる職業で、洋服作ってるメーカーのデザイナーのところにボタンを紹介して売るっていうことをしてました。
そうなんですね。じゃあ最初は営業職ということで、今のこの博物館の館長としてなったのはまたもう少し後なんですか？
その時はまだ博物館ないですね。で、それより前から今のこの博物館のオーナーはボタンを集めてたと思うんですよ、でも博物館を作ろうっていう構想はその時はなくて、なのでその最初に6年間アリスにいた時にはその話は全くない、で家業に戻って10年ぐらい、兄弟3人でやってたんですけど、 さすがにその頃になると従業員に対して責任あるから、うん、自分がどういうことをするべきだっていうのはおぼろげに考え出して、それは今も一貫して心情みたいな形で持つようになったのが、その頃ですかね。
一度家業、まあ、その修行としてアイリスに入って経験を積んで、で家業に戻ってということですね。で
その時期にはもう結婚もして、なのでまあ当然妻も働いてましたけど、結婚して私だけ働いて、うん、で養うっていう状況の時に、さすがにちゃんと働かなくちゃっていうことになったんですね。
責任みたいな、それこそ家業を継いでというか一緒に3人でやってる中で、その従業員への責任とか、はい、家族への責任とか、はい、そういう年齢もそうですし、はい、立場的にもそういうふうになってきたっていうことですかね。
はい、そうですね。その頃からこういうふうに生きようっていうのは考え始めてたと思います。
それはどんなふうに生きようなんですか？
ちょっと口に出して言うの恥ずかしいんですけど、はい、一貫して今まで考えてるのは、うん、世界中の女性を美しくしたいっていうことなんです。で、手芸って、その当然ボタンなんか綺麗なものをつければ美しい女性になれるし、手芸をやることで内面からも美しくなれるっていうことで、ちょうどいい言葉だなと思って、それをずっと思ってて、今でもそうなんですけど、まあ、今はその先までを考えてしようとしてますけど、その頃からそれを考え始めてましたね。
女性をっていうことなんですね。なんかそう感じたのは何かを見たとか、そういうきっかけがあったり、何かを感じたりしたこと があった
んですか？ほとんどね、お客さんが女性だったんですよ。
あ、手芸の。
はい、従業員もほとんど女性だったんで、女性の中に囲まれて仕事してるっていう時に、もう従業員の幸せもそうだし、そのお客さんもそうなるには綺麗になってっていう風に、男性ってなんかやっぱりそんなこと考えますよね。
女性が綺麗にな
る。そうそうそう、そうするとなんか自分の心も落ち着いて、戦争もしないっていう、そういうことまで結びつけたいなと思って。